皆さんおはようございます。10月なりましたね。最初の初めてですかね、初の土曜日でございます。初っておかしいか、秋本番、芸術の秋ですね。この番組はグッドヒアリング4グッドライフ補聴器のヒアリングアートミュージックカフェ&バーアビリーンの協力でお送りをいたします。
谷五郎です。僕の大好きなブルーグラス音楽を中心にいろいろな生演奏が聴けるミュージックカフェバーアビリーン。生演奏でしか味わえない感動、自慢のドイツビールやスキレット料理も進みますよ。女性お一人でも入りやすいおしゃれなお店ですよ。最新の大型換気システムを整えて皆さんをお待ちしております。アビリーンは豊中阪急岡町駅前、遊びに来てね。やっぱりライブハウスはええなあ。
はい、皆さん改めましておはようございます。新井浩一でございます。本日はね、2022年10月の1日土曜朝7時、本日のゲストさんは芸術の秋。芸術といえば映画もそうですね。映画のことならばこの人ということでね、長峰秀樹さんをね、こちらのゲストね、お呼びしましたので、では長峰さんにね、声を、ね、皆さんにお届けしていただきましょうかね。では長峰さん、よろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ずいぶん早い番組なんですね、これ。
そうなんです。朝のね、もうな7時からやる。
じゃあ、あれじゃないですか、聞いてらっしゃる方歯磨きながら聞いてるとか。
あ、そうかもしれない ね。まだ今口くわえてるかもしれないですね。
あ、そうですね。
はい、ね、もう映画ということでね、はい、前回ね、あのアイナさんというね、はいはい、出ていただいて、アイナさんとも共通の我々ね、お友達ということで、ね、
そうですね、はい、友達です。
アイナさん、新井さん、新井さん、絶対今度は中身さん呼んだ方が面白いよってね。でね、映画のことをね、はい、思いっきり語っていただいて、本当ね、毎回その、はい、神戸のね、北野のね、はい、イベントなんかでは、映画のコーナーがあったりね。
そうですね、
面白いんですよ。
あの皆さんがね、歌を歌うんですよ、うん、でもあの僕は歌手じゃないのでね、
はい、
だから参加するにはですね、まず映画の話、映画のコメント、はいはい、でその後にですね、その映画に関わる音楽を、1曲だけ歌わせてもらうというね。だから僕だけちょっと異色なんですよ、皆さんとは。
いいじゃないですか、異色。いや、光放ってます
からね。いや
異彩ですね、ねえ、うん、面白かったね。前回は9月でしたね。
あ、そうです ね、はい、
1970年代でしたっけ。
そうですね、そうです ね、
テーマでしたね、
はい
はい、で何からお話しいただく、はい、あ、そうそうそう、長峰さんどんな人っていうお話ちょっと、ね、皆さんにご案内しなきゃいけないんですね、長峰さんは、映画のコメンテーターでもあります、はい、いろんなイベントに司会でも出ていらっしゃいますし、はい、で、本元じゃないですかね、お膝元が新世界ですか。
そうですね、
新世界でもちろん映画の仕事に携わってあるし、はいはい、でフィルムの映像 を、はい、を映される技師もされていらっしゃるんですね。でもう最近ではもうドラゴン映画祭とかね。
あ、そうですね、
いろいろイベントでも引っ張りだこで、はいはい、ほとんど寝る時間もないと。
そうですね、もうそれが今来てましたね。もう頭が動いてないですね、本当に。
でも頭と口は違うん
だ。そうそうそう、頭と口違いますからね。もう口を頼りに今日はちょっとあのこのマイクを握ってるわけです。
いや、いいわ。ねえ、何からお話でもね、
ですね、一応僕のですね、僕どんな人っていうね、はい、もう映画コメンテーターっていう名乗ってるんですけど、もともとはね、もう10年ぐらい前にですね、はい、結構三和市場って尼崎にあるんですけども、
ありますね、
そこのイベントホールで僕が話を、映画のつくことについて話をしたらですね、はい、結構受けたんですね、そこから毎週毎週話をしなきゃいけなくなったっていう。
それは
三和ですね、イベントが毎週土曜日にやるわけですね、だからその時期にあの本当に大事な女の人と別れたりとかね、大変悲しい思いもしてるわけなんですね。だから映画によって、
ちょっと狂わ、笑っちゃいかん、笑っちゃい
かん、いやいや本当に笑っていいんですよね、
笑っちゃいかん、
いや本当ですよ、映画で儲かりませんからね。だから本当に映画にさえ目を配らなければね、もう今本当いい感じの 生活ができてるんじゃないかなと思うんですけど、映画に目がくらんだからなっていうのは思ってるんですよ。で、その当時はね、うん、映画コメンテーターじゃなかったんですよ。映画オタク教授って名乗ってたんですよ。オタク教授ということで。
教授ね。
で、そういう、
教授ね。大学等でね、
そうそうそう、ね、やってました。
教えてらっしゃいます。
でもそれもあるんですがね、うん、そういったイベントになると基本的にね、面白いことを話すという、長峰がいるっていうね、ふうに思ってたらしくて、映画オタク教授っていう話してたんですけども、ある時にですね、いろんなところ、地方とかですね、東京とか、そういったところからもですね、お声かかってですね、電車に乗ってとか飛行機に乗って、そういう映画の話をしに行くわけなんですよ。
そう
で、プレイガールのね、もうこの人はですね、もう本当にまあ、セックスシンボルっていうねこと言われてますけれども、素敵な方で片山由美子さんという人、で、この人がある時言ったんですよ、長峰さん、映画オタク教授なんていうね言葉は名乗らないでください、映画評論家、もしくは映画コメンテーター、あなたはそこまでできる人ですからって言ってからですね、その映画オタク教授を辞めたわけですよ。
由美子さんからの、
そうなんです、
そうなの、
まあ、ちょっとね僭越ながらというところですけどね。
はいはいはい、片山由美子さんね、
立派な方です。
そうですね、はい、もうお会いして本当に綺麗な方ですね。
そうです、
はい、私もお会いして何度もお会いしております。はい、そうだったんですか。
そうです、そうです、
はい、そうやね、尼崎にもよくいらっしゃってましたもんね。
そうです、
はいはいはい、はい、
で、仕事の方はですね、新世界って今話ありましたけども、新世界東映という映画館、これはですね、ここの劇場はもうすでにですね45年の、創立してからですね、もうたった古い映画館なんですが、なんとこのですね、まあ、いわばですね、デジタル時代においてですね、はい、未だフィルムを回してるんですよ。だ、僕映写機回してるの、フィルムの映写機を。
皆さん聞きました？僕もね見学させてもらいましたけどね、すごいよ本当に、貴重、絶対ない、
だいたいフィルムをかけてから1分10秒で、映写機にかけるんです、フィルムに、そしてスタートするというね、こういうことを普段やっております。
はい、
だからそこの映画館が、例えばイベントをやった時ですね、そこの司会が僕なんですよ。で、司会で俳優さんとか来ますからね、皆さんそれではですね、ごゆっくりご観覧くださいって頭下げるでしょ、走っていって映写機スタートするんですよ。もうこういう仕事をやってます。
それもう一人誰かいないんですかね。
映写機師さんはね、今全国で7人です。7人しかいないんです。だから7人のうちの1人なんです、僕は。
びっくり、初めて教えていただき、
だ
から関西エリアで何人ぐらいとかって。
いや、関西でもやっぱり2人3人ですかね。主任としてやってる人ね。
あ
とでこういろいろと教えてくださいってことで、いわゆる弟子にしてくださいって人が確かにいますからね。そういう人ら除いて、もう何十年もやってる人はもう僕を含む7人だけなんですね。
貴重な話よ皆さん、いっぺん 新世界行ってくださいね。で、1本じゃない、2本立て3本立てとかもあるんですか。
3本立てはかつてやってましたけど、ちょっとフィルムの料金高いんで今2本立てやって、でその2本立ての番組も組ませていただいてます。
洗い向かせていただきましたんでね、よかったね。もう皆さん目に見えないけどね、今長峰さん額に汗たらたら流しながら喋ってくれるんですよ。
僕ちょっとなんかちょっと今日は汗かきなんで、
部屋の明かりがあれかな。
いやいや、そんなことない、
そんなことないか。ね、皆さんね、ラジオカフェのね部屋ね、ちょっと様子が変わってね、場所変わってないのよ皆さんね、めっちゃ明るなってね、アイネさんおったらちょっとびっくりするぐらい明るくなってるっていう。なんで今日選手のアイネさんの話を出すねっていうぐらい。
ね、アイネさんもね、したたかですよね。絶対負けませんもんね、
負けね、ほんまに。もうなんか首都中でなんか私の番組やけど、なんかほとんど彼女が一人喋ってましたから、
ね。あ、そうですか。喋りたいんだな、
喋りたいんだね。で、今日もね、長峰さんに思いっきり喋ってもら
うと
思
います、ありがとうございます。
本当嬉しくて。
はい、
だから僕ね、今回、実はね、長峰さんにはね、来週にもね、またお話ししていただけるね、時間を作っていただけるようになりましてね、どちらがどうなのか分かんないんですけど、まず京都にまつわるお話とか、そして長峰さんが映画ってほんまもろいんやでって、だからまつわる話うんぬんっていう部分があった時に、ちっちゃい頃から、なんかまつわる話がめちゃめちゃおもろいんですよ。ね、そんな話もねしていただきながらなんですけど、どっから話しましょう。
そうですね、そしたら京都の仁義なき戦い、
京都から、仁義なき戦い、 そこから行きましょうか。
行きましょう、そんな話をしてもよろしいですか。
どうぞどうぞ、
はい、今日仁義なき戦いっていうのはこれ広島抗争事件なんですね、
薬剤屋さん、
薬剤屋さん、ね、あの昭和38年から昭和39年にかけて、はいはい、まあ、起きたですね、まあ、戦後からは20年戦争と言われている、はい、もう広島で一番血を流した事件なんです、うん、でこの事件の映画化が仁義なき戦いなんですけど、
広島を、ね、
広島で、ね、ところがね、実際に起こった事件ということで広島市の方からはですね、はい、撮影を許可してもらえなかったんですよ。
初めて聞いた、
あくまでも、原爆ドームだけとかね、そこだけであって、 あとはなんと京都で撮影してるんです。
そうなの、初めて聞いた、
だから抗争事件とかですね、はい、そういうアクションっていうのはですね、街中に出てやるわけですよ。
例えば
ですね、うん、仁義なき戦い頂上作戦という第4作目があるんですが、はいはい、これがですね、組が二手に分かれてるんですね、はあはあ、でその組員がですね、うん、誠直哉さん、赤レンジャーですね。
皆さん知ってる赤レンジャー、誠直哉さん、
特捜最前線なんか出てましたけど ね、
特捜最前線 ね、 ね、
で誠さんがですね、そんなに売れてなかった時にですね、うん、もうこ の、 チンピラヤクザの役をやりましてね、で対立するヤクザの組員がですね、うん、小林念次さんなんです。
念次さん、
念次さん、で小林念次さん、知る人と知る、例 の、 キャプテンウルトラね、
キャプテンウルトラね、
だからキャプテンウルトラ対赤レンジャーというね、
赤レンジャーね、
でまあこの構想場面ってすごいんですよ。なんとですね、新京極の商店街の中でやるんです。それもゲリラですよ。
ちょっとなんか一瞬ちょっとなんか、おおと思いましたね、ただもう近いじゃないですか、ここからね、
うん、これで実際に誠直哉さんから、うん、イベントの時にね、うん、聞いたことがあるんですけど、うん、道行く人たち、はい、あれはエキストラじゃないって言うんですよ。たまたま通ってる人たちなんで。あ、
エキストラさんじゃないんですか。
ないんですよ。だから小林念次さんが、うん、懐から拳銃取り出した時に、うん、女の人から、ね、叫び声がね、キャーって聞こえたっていうね。
そらしますよ、ね、そらしますよね、
で5、6人のね、ヤクザがね、その、もう追っかけまして、で殴り合って蹴るんですよ。それをね、その1台の、手持ちカメラで映していくんですよ。だからこの映画すごくね、まあ、映画全体もそうなんですけども、うん、やっぱその街中で撮るという初めてのスタイルなんですね、はい、この深作欣二監督の。
もう一度何作目の作品名もう一度教えてもらっていいですか。
第4作のですね、仁義なき戦い頂上作戦です。
頂上作戦、興味あるな、見てみたいな。そしたら見たら街中の新京極
映ります。
すごいな。
でよく見たらね、うん、あ、ここら辺はもしかしたら今のあそこじゃないのかなってよく見たらね、分かります。
面白い。
いろんなところがね、撮影されてますから、うん、例えば第5作完結編の、はい、組が一本にまとまったね、はい、天聖会というその組織があるんですよ、
はいはい、
わあ、そのね、組が天聖会という看板のもとにですね、うん、もうそれは高級車が並んでるというね、うん、すごいとこあるんですよ、うんうん、実は今そこバイク屋さんなんです。バイクの看板がね、あるんですよ。だからそんな感じで、かつてのところが今そういう風になってるってところも多くあるんです。
それはどのあたりですかね。
柳川通り、なんですね、
でもちろんその映画で、その司会もされて、で上映する、そういうにも携わられてて、でその裏話的にその誠直哉さんにお話を伺ったんですか。
ね、誠さんがあの時はね、うん、赤レンジャーがテーマで出てきたんですけど、
はいはい、
やっぱり俺はその赤レンジャーじゃなくて、うん、誰か司会者で、うん、一般の映画でこう喋り合う人間はいないかということで、片山由美子さんが用意したのが僕なんですね。でそのポスター持ってて頂上作戦のところがね、やっぱ覚えてないんですよ。この役は俺役名あったっけっていう、いや、ありましたよ、金田という名前なんです。あ、そう、あ、思い出した、あの場面ね、はいはいはいはい、あれはね、ゲリラ撮影であるんだけど、周りに歩いてる人たちはです、うん、普通の人なんやと、
うん、
だからえらいことやったんや。念次さんがね、もうピストル取り出したらもうみんな逃げ回ってて、でそれをカメラが撮っていくというね、すごいリアリズムですよね。
ちなみにそのピストルっていうのはモデルガン、
あ、もちろん本当のピストルじゃ
ない、かなりもう、本物に見えるような、
そうというかね、うん、要するに顔を合わせた時に、うん、なんじゃこりゃ、毒ありとるんじゃい、来るなら今回くどくそたるやっていう、こういうセリフが入るわけですよね。もうそれだけで普通の喧嘩をやってると通る人は思うわけですよ。
びっくりするね。
でその上でピストルが出てくる、それ逃げないとね。自分が流れ玉に当たっちゃうか分かんないからですね。だからそういう70年代で何でもありっていうね、今は絶対問題になりますからね。
なるね。でやっぱり京都市なんか OK もらうんでしょうかね、やり方とか。よく分かんないな。
京都市を 許可をもらう時もありますけど、うん、当時ね、実はいろんなヤクザ映画がですね、うん、やっぱりその京都府警からですね、上映するなっていう仰せがかかってた時代だったんですよ。
そう、
ケンさんの映画とかね。
あ、本当に、
だからそういう時代だから、なかなか許可は取られなかったんじゃないですかね。
そうですか、分かりました。ちょっとお腹いっぱいになってきたね。
あ、本当にですか。
ちょっと一服しましょうか。
はい、ね、
休憩して、
はい、
ではここで番組のテーマソングをちょっと聞いていただいて、はい、また戻ってお話また伺いましょうかね、はい、では、私の番組テーマソング初めての音色、皆さんお聞きください。
遠くで聞こえる優しい声が心に落ちて穏やかになる。悲しいことは昨日までのこと、今からここからあなたと二人で聞かせて、あなたの胸の内をどんな迷いも受け止めるから、一人じゃないから、どこに私たちがあなたを待ってる。あなたの声を
補聴器のヒアリングアートでは、快適補聴器で積極人生を応援いたします。ご案内は 0120-59-4133 すっごく良い耳まで。
ヒアリングアートの補聴器。
はい、またスタジオに戻ってまいりまして、はい、はい、また続きをね、はい、お話しさせていただこうと思うんですけど、先ほどお話しいただいたその映画と1970年代頃のお話でよろしいんですかね。
はい、そうですね。ね、はい、で
その頃の長峰さんはどういう形で携わっていらっしゃったんですかね。
小学校の時はね、やっぱ一人で映画見てましたね。僕が初めて映画を見たのが5歳なんですけども、
うん、5歳、
5歳の時にあの猿の惑星というね映画、これをですね、うちの父親がですね、耳元で解説しながら映画を見たっていうね、でものすごい鮮烈にそういうの残ってるわけですよね。
はいはいはい。
で、まあ、子供の頃はですね、もう映画ばっかり見て、毎週土曜日、はい、映画を見て、まあ、日曜も見るというね、うん、まあ、そんな見てもほとんど見てたんですね、その頃の話題作というものは。
大好きだったんです
か。大好きだったですね。で、後にですね、高校1年になった時、映画館でアルバイトし始めたんですよ。
はいはいはい。
尼崎の東宝という映画館なんですけど、ここでなんで映画のね、はい、バイトをし始めたかっていうと、まあ、後にどっかで社員になりたいという願望があったのと、うん、それとですね、映画がタダで見れるんですよ、映画ってね。だから今でもそうなんですけど、近辺の映画って僕ら無料で見れるわけですよ、仕事ということで、
うん、
だから無料で映画見れるってすごいじゃないですか。
嬉しい、
ね、うん、給料以上のなんか価値がありますよ、これ、ね、
魅力ある、魅力
ありますね。まあそういうことがちょうどですね、はいはい、79年に入りましてね、はい、で79年80年という年はですね、はい、まあ、特に話題作がもう非常に目白押しだったんですね、
はいはい、
まずですね、山口百恵が引退しました。でそれまでね、山口百恵は三浦友和、今の旦那さんですよね、とですね、ゴールデンコンビということで、軒並みこの人、このコンビは、うん、ヒットしてたわけなんですよ、
はいはい、
それが市川崑監督のですね、琴という映画を最後に、うん、芸能界から姿を 消したわけですね。それからですね、あのカルトの中ではですね、非常にあの皆さんがいいって言われるルパン三世カリオストロの城、これもですね、あの関わりましたね。あの宮崎駿のやっぱそのね、あの原点ですよね。まあそれとかですね、あの金田一シリーズの病院坂の首くくりの家とかですね、はい、あとですね80年にはですね、あのドラえもんの第一作がですね、うん、劇場で公開したわけなんです。で尼崎ってほら、今はね子供少ないですけども、うんうん、当時はですねやっぱり少子化っていう言葉すらなかった時期でですね、1日ねドラえもんの映画が2000人入ったんですよ。もちろんあのリピーターもあのいてたと思うんですけどね、尼崎でですよ、
2000人、
で350人入る劇場だったんです。それを1日するとですね2000人入るわけですよ。
何回上映なんですか。
4回上映、
4回上映、
だからそんなんで、まあ、立ち見もありますので、当時はね、こともあったとかいうことで、まあのび太の恐竜とですね、あのモスラ対ゴジラの2本立てだったんですがもうこれがね、もうとにかくパンフレットは売れるしグッズも売れるしで、で、まあ、とにかく僕も仕事の量が増えてですね、儲けましたね。そんな形でしたね。
面白いな。
ただ、僕がやる仕事なんですけども、まず看板張りなんです。で、新さんこれね看板張りでね、今例えばあの道端 の、あの壁とか、そういうその電信柱にポスター貼ったりしたら、これは警察が来て捕まえられるんですよ。
今は
そうです。今はね、で当時も厳しかったんですが、あくまでも現行犯だったんです。
現行犯
、でね、車にですね、トラックにね、20個ぐらいの看板を持って、上司がね、で僕も貼りに行くわけですよ。で貼りに行きましたらね、なんか後ろにね、なんか影がなんか人がいるようなふっと見たらお巡りさんやったんですね。で僕ら警察に捕まったんですよ。でね、各自調書取られましてね、長所って僕初めて書いたんですけども、書くことがね、俺の言う通りに書いたらいいからって、担当の刑事さんが、
ちなみに何歳ぐらいの時です
か。だから僕が、16ですわ。
16歳
のね、はいはい、で長所にね、私は電信柱に、ポスターを貼り付けた、板を、持って近寄り、そして、針金で、4回回したのですっていうねなんか人殺したみたいなね、こうそういう書き方をさせられて、でそうやったので、うちの姉がね、身元保証人でね、来たんですよ。でね、まあそのね、僕もねちょっとかなりちょっとね参ってしまったんですけども、階段のところでね、どっかの警部補がね、お前なーと 僕に言うんですよ、法に反することをしたら、絶対厳罰になるんだ、覚えとけって言うんですよ。でね、新井さんこれがね、また実はね後日談があるんですよ。この尼崎の警視庁、後にですね、ゲームのね、いわゆるね不正ゲームっていうのがね、やってるゲームセンターがあったんですよ。そこに警察庁がこの踏み入った時には、もうすでにその不正ゲームが なかったんですよ。事前に警察内部が誰かがですね、この不正ゲームの業者にですね連絡をしてるんです。 なんと、あの日に僕に、そのどうなったあの警部補が実は立役者だったわけです。なかなかドラマですね。
ドラマやね、いっぱい持ってはるからね皆さん、こんな話ね。
いやもうなんというかね、ね、不正は不正やというね、あそこまで怒って、いや結局自分に返ってくるという ね、 話なんですよ ね、 まあ何でもありでしたね、80年代の頭ぐらいまでは ね、
全然今と違うもんね。
あ、そうですね、今は規制がね、
なんかコンプライアンスとかいろいろあるもんね。
そうなんですよ、
どう、第1回目こんな話から始まったからね皆さんね2回目来週も楽しみよ皆さんね。あ、はい、ね、あ、そうですか、でもそういうの1回だけじゃないんですよ、何回もあったんじゃないですか。でも、それ以外初めて、1回だけ。
看板捕まったのは初めて。
初めてなんですか。
あとは気をつけてやりましたからね。
違う、なるほどね、もう前みたいなミスは
やらないって
ことね。やらないと、なるほどね、そうなんだ、面白いな。で何回も見れるし、そのリピーターで、前はあれなんですか、面白いかもっぺん見よう思って帰らんと、ずっとその劇場内にとどまることができた時代でしたよね。
あ、そうそう、
入れ替わりは、
なかったですね。
なかったですよね、昔は。
76年にサメのジョーズ、こればっかりはやっぱりね入れ替えだったんですよ、お客さんが多かったから。これでお客さんに、ね、踏み止まられたら、結局は新しいお客さん入れられないからということで、だからあれが入れ替えになりましたね。
上手ね、上手、懐かしいね、懐かしいね。
で、大阪ではですね、シネラマの OS 劇場、これは指定席、それとですね入れ替えですね、そういうことも一応やってましたね。
へえ、そうなんだ、面白いな。でも あれでしょ、中峰さんはその看板から切符の切符切りもや
られた。切符切りもしましたよ当時、今はもう ね機械で全部やってくれますけど ね。
でもこの間新世界の東映お邪魔した時、あれは切符切りのおばさんでいいですか。
あ、そうです、おばさんと、ね、おじさんですからね、まあいろいろとあの売り上げを計算したりとか、売店を売ったりとか、そういうことをやりますね。
僕言うてんから中見さんの初めて言うけど、え、中見さんのお友達ほんまよ来てくれはったなぁ言って、もう入り入りって僕何も、
ああそれはよくやることですね。
よくやることですか、私無料で見せていただきましたけど。
そうですそうです、ね、本当はね今入ってないからそれは困るんですけど、僕としたら。まあでもやっぱりもうそれはねいいでしょう、一人か二人ぐらいはっていう ね
嬉しくていいんですか、日本立て見てきましたけどね。あの時は月光仮面と、
そうですね、
この絵十四郎さんのね、
そうですね、
時代物でしたね。
そうですね、
忍者物でね、
忍者狩りですね、
忍者狩りね、はい、楽しくて、はい、皆さん見て面白いよ、新世界ね、
あとですね、あのアライブフンっていう、あの最近の今年の書いての映画があるんですね、野村翔平が出演してる、あのレーサームーンなんですけども、この、監督がですね、あの下山天さんっていうんですけども、もううちの常連なんですよ。うちの映画見たいために東京から千秋楽を2本見て、でスパーワールドに泊まって次の初日の2本見るんですよ。
もあのもう一遍聞いていいですか、
はい、
映画監督さんがあそこの新世界のあそこで見たい
たい
と、あそこがええんやと、
で下山天さんという人なんですけど、僕一応お友達にしていただいて、先月の塚口の、サンサン劇場で上映の時は僕司会をやらせていただいたんですけども、いい下山さんはねすごくなんか映画好きで、喜んで見てますね。もうにこやかに映画見てますからね。やっぱり映画監督って、ね、やっぱり本当映画好きな人多いんですよ、
ですね、
そういう分では ね、
いやでも僕もあの新世界のところに、ね、座らせてもらって、なんとも言えなんかいいもんがありますね。
そうですね、あの椅子なんかでも ね、あれ昭和の椅子でしょ。
そう、
今ないですよあんな椅子は。
ないですよあんな椅子、いやほんとよかった、ほんと寄せてもらってよかったしね、特別に写真をね、上げていただいて、始まりからでね、もう日本立てだったら日本用意していただくね様子とか、だからそれがその 10代の頃からやられて、で今もね、やっていらっしゃるっていうことで、中峰さんもお弟子さんいらっしゃるんですか。
いやいや、あの下のね、あの若い女の人がやっぱ映写をやりたいっていうんで、毎週木曜日ですね、あのよく朝にですね、出勤したらあの何度かやりに行きます。
そうですか。
でもなかなかねこれ難しくて、やっぱり止めるとこ止めてなかったらあの機械故障を起こしますので
ね、
フィルムが巻き入れたりとかね、だからそれは難しいんですけども、まあそれでもやっぱりその映写技師さんをやりたいっていうね、の人がいてますね。
そうですか、面白いな、こんな話ねいっぱいね、あの引き出しに持ってあるしで、ね、もう実体験でね、ご経験されて日常ね、ことなんでね、もういくらでも話ね、していただけると思うんですけどね、これはまた次回、来週にまたね、持ち越しという形でね、皆さん楽しみにしていただけたら、めっちゃくちゃ面白い話がありますから ね。でそんな感じでね、第1回目という形でね、中峰さんのね話をねここでもうそろそろというところですけど、
はい、ありがとうございます。
ではね、ではちょっとスポンサー紹介をねさせていただきながら、そして来週につなげたいなって思っております、では、スポンサー紹介しましょうかね。はい、この番組はグッドヒアリング4グッドライフ補聴器のヒアリングアートミュージックカフェ&バーアビリーンの協力でお送りをいたしました。次回放送は来週10月8日、また皆さん朝7時にこの番組でお会いしたいと思っております。本当、長峰さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです。
はい、
ではね、皆さん、来週もね、楽しみにしておいてくださいね。では、皆さん、土曜、そして日曜、素敵な週末、お過ごしくださいね。では、皆さん、失礼します。さよなら。